御声新聞が今週も届いておりますけれども、御声新聞の3面のところにですね、2面のところにですね、ピースの木原喜びさんということで人の欄に出ておられます。優勝、ヤングサンビターが優勝したので出ています。それと一番後ろにですね、先週は一般でしたけど、今週はヤングの白馬サンビ大会のことが出ておりまして、エシュルンちゃんですね、自閉症と多動があったエシュルンちゃんが、奇跡、2連覇しまして、本当に癒されてきましたけど、そのエシュルンちゃんと、北九州のマミさんですね、何マミさんだった熊谷マミさん、ミラクルですね、それから、ピース、喜びですけれども、それと、ミラクルはこっちだ、こっちは、めぐみちゃんですね、出ておりますので、グレースですね、めぐみちゃんが出ておりますので、ぜひ、お読みになって、またお買い求めてあげればというふうに思います。よろしくお願いします。それとですね、先週は断食教はあったんですけれども、断食を通して非常に祝福された時を持ちました。7日から12日まで、今回は人数はすごくなかったんですね、5日ということもありまして、でも断食をいたしまして、福岡や、それから宮崎、それから、熊本から来られました。で、宮崎から来た方はですね、日曜日について、で月曜日の夕方に福岡の方に行かれましてですね、で、カースイート福岡で、実はケンタッキーの大会がありまして、その彼は2年連続全国2位なんですね、チキンを作る。で、今年こそ優勝ということで、また今年も九州代表なんですけど、福岡でそのチキンを作る訓練をしながら、チキンを、ね、食べないで、また木曜日に戻ってきて、5日の断食を全うされましてですね。でも一人一人断食の仕方は違ったんですけれども、非常に祝福された時を持ちました。その中でいろんなことを祈りいたしましたけど、最後の日にですね、今日の週報に書かれてある御言葉ですね、今日の週報、あれ、さっきまで持ってたんですけどね、こっちになるかな。第一ヨハネの、ありがとうございます。第一ヨハネの、5章の14、15節ですね、何事でも、神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神にあったそのことは、すでに叶えられたと知るのですと。まあ、こういうことは、この御言葉が与えられましてですね、祈ったことは答えられたよという、非常に明確な神様からの語りかけがありました。で、今回は非常に神様の祝福を見ることもできた、ありがとうございました、祈祷会だったというふうに思っています。そして、その断食を明けた土曜日にですね、山本光子さんですね、急須押田さんですけど、ところで記念会がありまして、行ってまいりました。非常に祝福された記念会でしたけど、今日も以前来てくださいましたけどね、来てくださってます。ありがとうございます。で、ちょっと今やとは流れが変わってきたなということをすごく今感じています。ですので皆さんですね、あともう一つはですね、一番最初にこの教会で作られたのはですね、横田幸俊君という当時18歳の青年だったんですね。今41歳に明日なりますけれども。で、そのお母さんの富江さんと、その先生横田君の妹、お姉さんの、由美子さんと。そしてだったんですね。で、今日その家族がですね、第一礼拝に全員揃ってきたんですね。で、幸俊君はちょっと今あんまり教会来れなくなっていて、由美子さんは牧師になりましたけれども、11日は今ちょっと施設に入っていて、なんですけれども、今日はちょうどお盆ということもあって戻ってきてですね、そして一緒に家族で来られたんですね。で、ちょっとなんか私は一番最初に救われた家族が全員揃ってですね、大事ないから来られましたので、なんか原点に帰ってもう一回スタートって言われてる気がすごく強くするんですね。で、群れ全体が第2ステージに入りましたってことを言われてますけれども、長崎教会もそういう意味ではもうすでに入ってるんですが、本当にここから第2ステージに行くぞっていうことをですね、非常に強く思わされています。ぜひ皆さんそのことをね、覚えていってほしいと思います。さて、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、ピリピの手紙の1章の12節からのところですけれども、ちょっと長かったんですが、今日はここから3つの、3つのポイントですね、分けて見ていきたいと思いますが、まず最初は、12節から14節までのところですね。はい、お読みします。ピリピピの手紙の1章の12節から14節。さて、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を伝示させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の伝員とその他のすべての人にも明らかになり、また、兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、 恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりましたと書いてありますけれども、私っていうのはパウロのことですね。で、私の身に起こったことっていうのは、パウロは投獄されてしまったんですね。で、まあ、投獄されてしまった。で、この投獄されたってことはどういうことかって言ったら、パウロは人ですから、もう宣教できなくなってしまうわけです、自分がね。そしてもう一つは、パウロは人で指導者でしたから、パウロを失った教会というのは指導者を失いますから、非常に弱くなるわけですね。だからそういう意味では、パウロが投獄されたことは、非常にマイナスなわけですね。パウロが投獄されてしまったということは、教会にとってもパウロにとってもマイナスで、特に宣教する、伝道するということにとっては、すごいマイナスなわけですね。ところが、そのマイナスに対してですね、パウロは、その投獄され、私の身に起こったことは、かえって福音を伝示させることになったのを知ってもらいたいと思いますと言ったんです。全然マイナスじゃなかったんだよ。本当ならマイナスと思えることが逆にプラスになりましたってことを言ってるんですね。で、私の人生にもですね、パウロの場合は人だから宣教だったんですけれども、私の人生にも普通ならマイナスになることがあると思うんですね。自分の失敗。あるいは誰かの失敗が被ってしまって自分がなんか、ね、ひどい目に遭うとか、いろんなことがあってマイナスを受けると。で、大変なことになったな、ひどいことになったなって思うことがあると思うんですけども、実はクリスチャンはそこからが勝負なんですよね。マイナスと思えるところから実はクリスチャンというのは祝福が始まるんであります。パウロは普通で言ったら、牢屋に投獄されるってことは宣教においてはマイナスなんだけども、そうじゃなかったんだ。投獄されたことは逆に福音を伝示させることになったんだ。まあ、この後具体的に言いますけど、言ってるわけですね。だからすごく大事なところなんです。イエス様を信じている者にとって、キリストと共に生きている者にとって、普通で言えば当然マイナスと思える人生のことからは、決してマイナスにはならないのです。十字架を信じているなら。そして、キリストと共に歩むならそこからプラスになるわけですね。で、これをね、知っててほしいですね。で、実際例えばですね、中国の地下教会というのがあります。中国の地下教会はですね、20世紀ですね、共産革命がありまして、3000人いた宣教師は中国から全員公害追放になりました。で、その時ですね、日本の教会はですね、中国にはもう教会がなくなっただろうと思われた。だからいつか中国が再び開いた時に、中国に行って宣教するぞって言ってですね、よく決起集会みたいなことをやったことがあったわけですね。ところがですね、その頃何が起こったかというと、実は3000人のその宣教師たちが勝って祈ったことがあったの、中国で。中国にある全ての偶像がなくなるようにという、これは不可能の祈りとられたんですね。中国でご存知のように、まあ、仏教中心だけどね、ありますからね。それで、ところがですね、宣教師が追い出された時、共産革命の結果、キリスト教だけではなくて、すべての、無神論ですから、共産主義っていうのは、すべての偶像が砕かれたんですね。まあ、その代わり毛沢東の塔が立ってしまいましたけど、でも、それでですね、何が起こったかって、中国の特に田舎、ね、特に田舎の方には、今までの歴史上最大のリバイバルが起こったんです。で、20世紀で最も大きなリバイバルが起こったのはアフリカと中国なんですけど、中国が一番大きかったんですね。数億人が救われたと言われています。大きく言う人は。どんな少なく言う人でも8000万人が救われたと言われますね。ですごいことが、特に地方、田舎の方で起こったんですね。で、それは、全部公害追放されて中国の教会はもうなくなってしまっただろうと思ってる中で、ぐーっと神が手を進めたんですね。多くの方はですね、マイナス、あれさえなければ私良くないのに、こうなったからダメだって言いますけど、それはクリスチャンの言うことでは決してありません。ですか？マイナスから逆転が起こるってことをね、覚えてほしいんですね。まあ、学生さんが多いだから、ちょっと学生の話をしますとですね。まあ、名前出すとあれかな。全国に来ますから。ある牧師さんの息子さんは、ですね、ですね、中学3年の時ですね、行きたい高校があったわけですね。というところがですね、塾に行けなかったんですね。お金が高いからね。それで、ですね、6人仲のいい友達がいて、6人ともみんな勉強そこそこできたんですね。で、彼だけは塾に行けなくて受験しましたら、彼だけがその公立の学校に落ちたわけです。で、彼は私立の学校を受けてもどうせ行けないからお金がないから、かなりあんまり評判の良くなかった学校があって、でもそこは今まで評判が良くないから評判を良くしようと思って、特待生制度でいい生徒を取って学費をタダにして入れようと思って試験をしてて、先生から、ここだったら特待生があるから行ったらどうだって言われて、受けてたんです。一応滑り止めにね。行く気は全然なかったんですけど、その公立高校を落ちてしまった結果、彼はそこに行ったんですね。で、彼としたら、友達に見られたんですね。彼よりも成績の悪い連中は全部受かっちゃったわけですね。で、彼は塾に行けなくて、いわゆるそういうことが分からない。それで結局落ちたわけですね。で、まあ、親はきつかったでしょうけどね。で、本人はですね、しばらくその制服をですね、着て学校行くときにですね、隠れて行ってたそうでありますね、最初の頃は。 ただですね、彼はそのマイナスをですね、親と共に感謝していたわけですね。で、高校3年間が過ぎましたときに、彼はやっぱ特待生ですからね、だから行けたわけですけど、ね、学校それで行って3年の時にですね、ぐーっと成績が伸びてきたわけですね。それでどうなったかと言いますと、国公立大学は受けれるわけですね。ところが、私立大学は受けれない、受験料も高いし、受けてもどうせ行けないと。それからもう一つは、受けたら、特に東京の大学行くには、皆さんが知ってない、交通費、宿泊費、受験料、こういうのがありまして、もし一つじゃなくて二つも受けたら、連泊する宿泊費とかね、もしそれが飛び石日程だったら、もっとかかるわけです。はっきり言いますと、10万近くかかっちゃうわけですね。下手したら10万超えることもあるわけで、普通にあるわけです、これはね。こっちからだとね、九州の人ですから。そしてですね、絶対不可能なのに、学校側がですね、どうしても君に大学を受けてほしいと。旅費も交通費も受験料も全部出す。だから受けに行ってくれと。行かなくてもいい、学校のために受けてくれって言われてですね。で、親は絶対出せないお金を全部出してくれまして、そして、大学名は伏せておきます。まさにトップ大学ですね。トップ大学を、私立大学のトップ大学を、学校が、全部受けてくれってことで受けることになったわけです。で、彼は、その東京に行って、飛行機に乗って行って、宿泊にして、受験して、全部帰ってきたわけですね。それで、帰ってきたんですね。で、お父さんが言ってました、牧師のお父さんがね、高校に入った時は、本当に息子に申し訳ないなって思ったけど、もし公立高校に行ってても、自分は受けさせてやることもできなかったと。でも本当に神様は、学校がね、全面的にバックアップしてね、応援してくれて、で、彼は自分のためじゃなくて、学校のバックを受けながら行けるようになったってね、だから本当に神様の愛を感じるって言ってましたよね。逆転しちゃったわけですね。そして、合格したんです。その時校長先生が校長してですね、万歳したそうです。それまで、ただ悪名高い大学でね、教会の人もやったそうですね、なんとか牧師、あそこで大丈夫ですかって言われたそうですね、入った時に。でもね、今その子はですね、その高校にですね、やっぱり私立なので、最初は学費も出してあげるって話もあったんですけど、そこまでちょっと大学も得ない、学校も得ないということで、結局、彼は今、九大に行ってますけどね、九大に行ってますけれども、時々その学校にですね、高校にですね、後輩を教えに戻ってますね。今度は。で、その学校に行ったことを今、とっても喜んでますね。逆転ですよ。その学校に行けたことを本当に喜んでます。私、その学校に行けなかったら一番怖くならなかったって本当に喜んでるんですね。で、お父さんも喜んでるんですね。もちろんお母さんもですけどね。で、全部逆転ですよね。で、もしその時にね、最初は隠れていく気持ちはわかりますけど、そのままね、親がお金がなかったから、塾にも行けなかったから、牧師はなんで、乏しいんだろう、こうなったらですね、アウトだったわけですね。ところが、彼は本当に両親と共に感謝をしながら、ここから駅になるって、ここから駅になるって、親と共に行ってたら逆転しちゃったわけですね。で、なんね、人生の中には、いろんな形ね、今日は学生多いからこういう話をしましたけど、いろんなことがあるんですよ。病気の問題、経済の問題、ね、人間関係の問題、マイナスってあるんですけど、それは決して私たちの人生のマイナスじゃないんです。クリスチャンってのはそのマイナスと思えることからが実は逆に神の働きを進めていく、神の愛をもっと知る、神の祝福をもっと受けるスタートになれるんですね。これどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、パウロはそのこと言ったんで、パウロにとっては具体的にはですね、13節。私が、パウロが、キリストの上に投獄されているということは、親衛隊の伝員とその他の全ての人にも明らかになったと。親衛隊というのは、パウロはローマに投獄されてましたから、ローマの親衛隊のことです。ローマ皇帝の。中央持っている方は下に書いてありますね。ローマの皇帝の親衛隊というのは9000人ぐらいいたんですね。その全員が知ったということは、パウロは、その自分を監視する人たちに片っ端が伝道したんでしょう。で、ローマの親衛隊に伝道するなんてそんな楽じゃないんです。普通。ね、皇帝の親衛隊に伝道するってことは。ところが、投獄されたばっかりに、その親衛隊全員に伝道することだけで9000人みんなに伝えられたって言うんですよ。これは素晴らしいですよね。逆転ですよね。それってわけですね。で、実際ですね、ベトナムのパスタアイ、アイ牧師、アイってのはニックネームと思ってください。ね、今は違いますかね。共産主義だった国は、デンバーの、本名じゃないんですね、牧師の名前がね。だから、愛牧師というのに言われまして、我々と恋な牧師ですけど、その人は2年間投獄されました。 で普通ならマイナスなんですけど、パウロもそうですけど、投獄されてもびくともしない。もう殺されることを覚悟してるっていうか、死を超えてますから全然平気なんですね。それで牢屋の、その東北の牢屋の中で、すいません、日数忘れたんですね、60人だったか200人だったか忘れました。とにかくその学校を回収、学校をね、回収してあの牢屋にしてるんですけど、その牢屋の中でその60人だったか200人だったか忘れたんですけども、その全員に2年間で全員クリスチャンになったんですよ、ね、で最後の人がクリスチャンになった後に彼は釈放されたわけで、これはあの最近の話ですからね、古いお話じゃなくて、何ですか、ここ20年以内のお話です。パスタイはそれをしたのは何年ぐらいか、2000年ちょうど前後ぐらいだと思いますね。なんかね、つまりもし彼が牢獄に入ってなかったら、絶対牢屋のそんな入ってる人たちに選挙する機会がないでしょ。でも投獄されたばっかりに全部伝道したんで、喜んで出てきて、でまたもう伝道してます、ね、何かというとですね、あの神様がマイナスと思うことを許されるとき、実はそこに私の理解を超える素晴らしい計画があるということを、ね、覚えておいてほしいと思いますね。そしてですね、すみません、次ですね、14節。また兄弟たちの大多数は、これ兄弟たちってピリピの教会の人たちのことです。これはピリピの教会に書いた手紙だからね。大多数は、私が、パウロが投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。普通ならですね、パウロが投獄されたって聞いたらですね、がっかりしませんか？例えばリーダーが投獄されたと言うと、信仰がなうなうなうとなったりね、もうダメだって言ったりすると思うんですよね。で、その時にですね、以前ね、言われたことあるんですね、東京に行くことを示されたことがあってね、まだ時があるのでまだ行きませんけど、ある方、九州じゃない方に言ったらですね、キャラボクス東京行ったら九州はどうなるんですかって言われたことがあったんです。どうもなりません。祝福されてどんどん成長しますからね。イエス様については関係ないんですよ。だけど、普通はそう考えるわけですよ。リーダーがいなくなると、どうなるんだって。ガタガタになるんじゃないかってこう思うわけです。普通は。ね。ただ面白くて、パウロが捕まったんだけども、それによってピリピの教会の人たちは、なんでか言うと、ますます大胆にキリストを語るようになったと。なぜかというと、パウロが牢屋に入っていながら、喜びに溢れてたんです。牢屋でも伝道してたんです。そして牢屋に入ってる方がピリピッと栄えてるんで、繁栄してる町としても、その繁栄してる町の教会の人たちに、喜びなさい喜びなさいって手紙を書いてる。その手紙をもらった時に、ピリピの人たちは逆に、パウロは捕まっても伝道してる、しかも喜んで伝道してる、ますます確信を持って伝道できるようになったわけですね。だから彼が捕まったことでマイナスじゃなくて、逆に益になったってことを言ったわけですね。26世人が殉教した時、4000人ほどの大群衆が見に来てたんですね。まあ、丘の雲だけじゃなくて、遠くにまでね、一番高い丘だったんで、見えましたから。で、クリスチャンがほとんどだったんですけども、揺らいでるクリスチャンもいたわけです。それから、やっぱり仏教徒もいたわけです。ところが、26世紀の殉教を見たときにどうなったかというと、政府の役人たちは、彼らの殉教を見せれば、クリスチャンたちは死ぬのは嫌だと思って、転ぶと思ってたらどうなったかというと、その揺らいでた人たちは信仰を固くし、クリスチャンじゃなかった人たちもみんな、私もクリスチャンになりたいって言ってやってきたわけですね。これは歴史的事実です。まあ、当時は死が転がっていたのでね、もう死ぬことっていうのは日常茶飯事でしたから、こんな輝いたし、こんな喜んだし、こんなに喜びに溢れた人は見たことがなかったんですね。いつも呪いながら、うめきながら、痛みながら、苦しみながら死んでいくのに、喜びながら死んでいく姿を見て、私もクリスチャンになりたいってみんな集まってきたわけですね。つまり何かあったら、普通ならマイナスと思えることだったのに、それによって逆に信仰が固くなったわけであります。で、イエス様を信じていることの素晴らしさはですね、調子がいいときに素晴らしいのは、クリスチャンの特権ではありません。クリスチャンの特権というのは、最悪とかマイナスのときに実は希望が持てるということなんです。こっから神様は何をなさるのかなってこう期待できるということなんです。そしてその中から神様の真実を見れるってことなんですね。これはね、ぜひ皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。で、パウロはそのことを言ったんですね。で、次に、ここはみんな、パウロのことを中心なんですけど、次はですね、フィリピの教官人たちのことです。15節から、18節まで。人々の中には、これフィリピの教官人たちのことですね。人々の中には、妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。伝道するときにですね、本当にキリストを愛して善意からする人と、妬み争いからする人がいるって言うんですね。これはね、 伝道に限らず何でもそうじゃないでしょうか。あの妬み争いからそういう人がいるとかですね。例えばあの今東日本大震災があって多くの人が、救援活動をしています。とっても素晴らしいことです。でも本当に心から彼らを悼んでやっている人もいれば、それをしないと立場がないと思ってやっている人たちも悲しいけど私はいると思います。で、あの例えばアメリカのメジャーっていうのはですね、すいません急に野球の話になってね、アメリカのメジャーの選手というのはですね、どんないい成績を上げてもメジャーとして一流とは認められないのです。その給料のある程度の額をそういう社会的な貢献のために使うのを喜んでしなければメジャーの一流とは認められない。だから、マティ選手が、巨人のマティ選手だった人が、向こうに行って、それを真似してやったわけですね。そして日本に帰ってきたらテレビのアナウンサーはですね、マティ選手素晴らしいですね、ぐわーっとか言って言ったんですけど、マティ選手は言いました。いや、メジャーでは普通のことですから、本当に普通なんですよ。で、まだメジャーでは大したことないんです、その程度だったら。で、日本の企業は決して今までしなかったんです、かつては。ところが、国際化になった時に、世界の企業は、トップ企業というのは必ず貧しいところや困っているところを助けるのが当たり前なんです。キリスト教が入っているから。キリスト教が入っている社会というのはそういうことをするのは当たり前なんです。これは文化的に。例えばですね、黒板がないけどですね、この方は河村さんと言います。すいませんね。私が河村さんのところに道を作るとしますと、日本人は絶対まっすぐ作りますね。で、ここにですね、誰にしよう。誰か。あんまり前、そうですね、扇風機のところに間違って、この扇風機は超貧しい町だったとします。いいですか？そしたら日本人は超貧しい町を無視してまっすぐ道を作るでしょ？必ず貧しいところに道、この町を経由して道を作るんです。で、バカじゃないかと思いませんか？日本人の発想からいくと。でもほとんどの海外ではそれが常識なんです。これはね、これ個人の働きとしてはっきり分かりました。つまり、そうやるのが、豊かな人は貧しい人を助けるのが当たり前なんです、向こうでは。だから、トップ企業は社会貢献をしてて、初めて、その、トップ企業として見られる。で、日本企業が世界の国際化になった時に、国際企業の仲間に入る時に、それをしてないと、はっきり言って、こう、ね、お金儲けてるから相手はしてくれる、コロナ禍では馬鹿にされてるってのはわかるわけですよ。だから、やり始めたの。バンバンバンバン。これは歴史的事実ですよ。ね、だから、ある方々は、これ、妬みや敵対心から、福音宣教でも本当にイエス様を愛してする人と、競争ね、あの教会には負けたくないとかね、あの教会には勝ちたいとかね、まあ、全然聖書の敵じゃないけど、でも、そういうことで宣教する人もいるわけですよ。悲しいけど。パウロってのは、皆さん、聖書ってね、綺麗事書いてませんよ。ものすごく正直に書いてます、人間の姿を。赤裸々に書いてます。だって、教会でさえ、伝道でさえ、妬みや、争いからするって書いてあるの、はっきり。で、16節、一方の人たちは愛を持って、これ全員の人ですね、キリストを伝え、私がパウルは福音を弁償するために立てられることを認めていると、ね、パウルは本当に神だと認めていると、他の人たちは純真な同意からではなくて、党派心、つまりこれ、妬みと争いだ。妬みと争いを持ってする人は党派心を持ってキリストを述べたとおり、投獄されている私をパウロをさらに苦しめると。痛みますよね、そういうの。本当のキリストへの愛からじゃなくて、なんか競争心ですよね。あの教会に負けたくないとかですね。あの人に癒しがあられた、私にも癒しようってこう、なんか悲しいですね。パウロは当然痛むわけですよ。痛むと。でも、面白いこと言ってるね。ここね。で、するとどういうことになりますかと。つまり、見せかけだろうと。妬みや争いや、それから、党派心からいうのは見せかけだと。真実であろうとも。真実ってのは、本当に愛を持って、善意を持って宣教している。あらゆる仕方でキリストが述べされているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。ね。伝える動機は不純で、痛むと。でも、伝えているものはキリストなんだと。キリストは素晴らしい。キリストは人を救える。キリストは愛そのもの。キリストは命そのもの。キリストが伝われば、人は救われる。キリストが伝われば、必ず祝福される。そのキリストが伝えられてるから、私はそれは喜んでるって言うんだ。さっきのその東日本大震災の話で言えば、本当に喜んで心を痛んでやってる人もいれば、中にはなんかやらないと、なんか他の人が冷たい目で見れるから仕方なくやってる人も悲しいけどいると思うんです。本当に悲しいけど。でも、そうであったとしても、結果的には東震災した人たちに援助が行って、彼らは助けられる。だから、 そのこと自体は素晴らしいってことです。そういうことです、これは。でなんですね、パウロはね、キリストがいかに素晴らしいか知ってたんです。だから、もちろん妬みや、党派心からやることは良くないし、心が痛む。苦しむと。でも、キリストが伝えられるなら、私はそれは喜ぶって言ったんです。なんでかって。キリストはそれほど素晴らしいからです。キリストは希望だからです。キリストは命だからです。もし、この人が伝われば、人は新しくなれる。人は最悪からでも助かるんですね。だから、このキリストが伝わるなら、私はそれを喜ぶってパウロは言ったんですね。で、このことをね、ぜひ覚えておいてほしいんですね。韓国の教会はですね、すごい勢いで伸びたんですけれども、今世界で最も教会が大きくなっているのはアメリカについて韓国です。ね、世界第2位ですね、宣教師の方も第2位です。世界中どこに行っても韓国人と会います。その、しかに宣教師ね、日本人にもいますけど、日本人の場合はクリスチャンが少ないこともあって、ほとんどクリスチャンと会わないんですが、どこに行っても韓国の宣教師、パトモス行っても韓国の宣教師がいる。ね、どこに行ったって韓国宣教師いますよね。ところが、韓国のリバイバルは何て言われてるか知ってますか？妬みのリバイバルって言われてますね。韓国はですね、教会同士がですね、ね、あの教会に負けたくない神様って言ってね、こう、もうね、猛烈によってですね、そして、あの家族が救われて、うちの家族も救ってください神様ってね、あそこだけ癒されて私も癒してくださいってこう、猛烈に求めたってわけですよね。ね、これ本当にあれで妬みのリバイバルってね。それでも彼らは神に求めたんですよね。だから結果として本当にどの教会も大きくなりました。どの教会も爆発しましたね。で、なぜかというとキリストは素晴らしいからなんですね。で、パウロはそれを知ってたんですね。で、ちょっとここでね、ちょっと脱線しますけどね。パウロはなぜかというとそれほどキリストは素晴らしいと知ってたから、キリストが伝えられるなら本当にそれで嬉しいと言ったんですけど、皆さんキリストは素晴らしい知ってますか？皆さんはキリストは素晴らしいと思った分だけですね、なんていうか自由になるでしょうかね。パウロって人はですね、エリートだったんです。超エリートだったんです。サンヘドリンの議員というのはですね、ユダヤの中では特別階級なんですね。今の、宗教エリートと社会エリートを足したものです、ね、でしかもサンヘドリンの議員で、しかも彼はローマ市民だった。当時ローマ市民か市民でないかっていうのは、まあ、人間と家畜みたいな差があった。彼はローマ市民だった。捕まった時もローマ市民だって分かった瞬間、偉い人がやってきて謝るわけですよ。それぐらいローマ市民であるということは特別だった。で、彼は生まれながらのローマ市民なんです。だからもうすごくいい柄だったんでしょうね。だからパウロは超エリートだった。ところがパウロはこう言ってるんです、聖書のある箇所で。私はキリストイエスの素晴らしさを知ったことの上に、すべてのことを塵アクタのように思う。最初ね、キダのやつだなと思ったんですよね、実は。ね、キダなこと言っててなんかね、思った、思いませんか、皆さん。恥ずかしいけど、私は最初そう思ったんです。ちょっとそういうこと言わないでほしいなと思ったんですけど、これ本当にこれからの告白だったんですよ。で、もう一つ前の聖書はね、憤怒のように思うってね。憤怒ってね、ちょっとあんまり詳しく説明すると、ちょっと食事前によくありませんから言いませんが、ね、憤怒土ですよね。ね、憤怒したって感じですけども、パウロはね、自分の持っていた社会的地位も、まあ、今的に言えば学歴ですね。まあ、ガマリエル門下だから超エリートですよね。学歴も、権力も、財産も、全部そんなものは、キリストイエスのことを知った素晴らしさの上に、知り悪だ。なんて虚しいんだろう。そんなものは、なくったっていい。それほどキリストイエスを知ったことは素晴らしいって言ったんですよ。で、これはね、建前じゃないんですけど、パウロの場合は。本当に心からの叫びなんです。で、皆さんね、アーメンって言いますかね。今ね、みつこさんがアーメンって言いましたね。ね、キリストイエスを知ったら、もし皆さんどこまで知ってますかね。今はそうね、かっぱえびせんとの食べ物になりますね。かっぱえびせんや、サンドイッチよりは素晴らしい。でも、そう、何にしましょうかね。ビーフステーキー、焼肉バイキングとどちらかって難しいというか、そういうことになって困りますよね。キリストイエスの知っていることの素晴らしさのゆえに、どれぐらいキリストイエスの素晴らしさを知っているかなんです。私はこれクリスチャンに向かって話しています。多くのクリスチャンがイエスキリストの素晴らしさを知らないわけじゃない。少しは知ってるんです。少しは。でも十分知らないんですよ。これはね、ちょっと非常に予的な言い方ですけどね、損してます。 イエス様は悲しんでます。もしですね、お父さんが大富豪でね、で息子にカードくれるわけですよ、ね、でこの支払いをお父さんの口座にしてあるから、ね、もうお前は俺の息子だから、お前を信頼してる、好きなように使えってポンとカードくれたとしますね。でそのカード持ってるよ ね、クレジットカードもキャッシュカードも、まあね、まあ、いろいろ持ってるとしますね。でそしたらですね、使い放題じゃないですか、ね、でもですねそれを使わないでですね、そこそこしか使わないでね、おいでですよ、そうしながらですね、はぁーと思ってですね、毎日ですね、インスタントラーメンと、こうやって食べて、そうしたらですね、お父さんがやってきて生活を見たらどう思うでしょうね。お前何やってるんだ、どうして使わなかったんだって言うと思うんですよね。多くの方はね、イエス・キリストの素晴らしさを十分味わってないのです。日本人は間違った謙遜があってですね、こんな私が、必殺神様、申し訳ない、そんな私はって言うんですけどね、これはね、間違った宗教観、キリスト観、宗教観ですね。私たちは、何一つ神から受ける資格はありません。全くありません。本来。だから、キリストの十字架が必要でした。私の中には、全くありません。だから、イエス・キリストの十字架が必要でした。でキリストが十字架で、その私たちの罪を全部引き受けて、自分でどうすることもできない汚さ、醜さ、自分でも自分が嫌になるようなそういう全てを全部引き受けて、その結果来る罰も呪いも裁きも病気も全部引き受けて、キリストは十字架で死なれたんです。その時のイエス・キリストは世界で最も惨めで汚くて最悪でした。で、これ以上の、だからそこにいたら皆さんね、十字架なんか見上げられません。思わず身を背けます。それほど世界で、これ以上最悪はないってぐらい、醜く汚くなられたんですね。なぜかって、全部罰が行ったから、呪いが行ったから。そして、私の代わりに神に捨てられてね、神だったのに神に捨てられて地獄に行ったわけですよ。そして復活したんですね。で、私はそれを信じてる。つまり、私たちは自分がちょっとできるかと、今日は1万円持ってきましたから神様祈り聞いてください。今日は100円玉ですからすいません。この程度でって。そういうことじゃないのです。もう私たちは何億円積もうと本来神の前に出れないんですが、一銭もなくても十字架があれば、神様の前に出て、助けてくださいって叫べることができるし、答えてもらうことができるんだ。私の資格の条件は、十字架と復活にあるんだ。私たちの何かでは 100% ない。これは希望でしょ。だから福音、ゴスペルって言うんです。福音は人を生かす。福音は人に希望を与える。でも、律法は人を縛る。で、ところがね、せっかく福音を信じて、イエス様を信じたのに、福音に生きてない方が結構いらっしゃるんでした。私もクリスチャン2世だからわかるんですけど、結構いますね。もっとイエス様の素晴らしさを体験しましょう。どうすればと祈るのです。大胆に。で、全部その通り答えられたは決していませんよ。祈って願った通り答えることもあれば、神様は違うことを答える場合もあります。これ間違いません。でもその時さっきも言いましたように、マイナス、違った答えが来たら人間的にはマイナスですね。でも、そこになんか、私の願いにももっと大きな神の計画がしばしばあるんです、これは。本当に神と交わってる人はね、祈りの答えと、答えられなかった時に、もっと大きな答えを、ですか、その後に、ある場合はちょっと後、ある場合はうんと後になりますが、必ず見るんです、これ。で、キリストイエスの素晴らしさを知るわけですね。そうすると、パウロのように、他のものは散りゃくだに思うって。そして、キリストが伝えられるなら、それを喜ぶっていうようになるんですね。でなんですね。日本のクリスチャンがあんまり伝道しないのはですね、一つはね、霊的な縛りがあるから。もう一つはね、このキリストイエスの素晴らしさはね、あんまり知ってないような気がする。もっとお互い神様を体験しましょう。もっと神様を、ね、味わいましょう。味わいもなって知ってるかな、まあ、神様の恵みを受けましょう。神の愛を受けましょう。神様は惜しみなく与えてくれます。で、次に行きたいと思いますけども、その次が、ね、18節ですね。18節まで来ましたよね。19節 というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからですとね、伝えられていることを、キリストに問われることが、救いとなる、まあ、喜びとなると。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。 すなわちどんな場合にも恥じることなく、今牢屋に捕まってるけれども、そうじゃない時も捕まってる時も、どんな場合でも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、どんな時でも大胆にイエス・キリストを語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストを崇められることです。パウロはもしかしたら死ぬかもしれないって覚悟ができてたんですね。で、死んだとしても生きたとしても、私はキリストを崇められることは願うってことを言ったんですね。そして21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。で、生きることはキリストっていうのはですね、パウロは自分のうちにキリストが生きていることを知ってたんです。まあ厳密に言えば聖霊ですけどね、キリストが生きていることを。だからパウロは自分が生きることはキリストを共に生きること、キリストを共に歩むことだったんですね。だから生きることはキリスト、死ぬことも益だ。死ぬことは益って書いてありますけど、これはね、もっといいことなんですね。クリスチャンにとって死は悲しみじゃないんですよ。人間ですからね、親しい人が亡くなったら悲しいです。当たり前です、感情があるんだから、ね、だけどそれをもっと超えていく喜びがある。イエス・キリストのもとに行って、イエス・キリストと共に死も涙も悲しみも苦しみもない場所で、キリストと共に本当に神を賛美しながら、祈りながら、私のことを祈りながら、永遠にも生きることができるっていう、これはね、すごいことです。で、私は正直言いますと、本当に天に帰りたいっていうか、地上がいろいろありますと天に帰りたいって心の底から思うことが結構あったですよね。で、パウロもね、だから死ぬことも益だって言ったわけですね。で、三つ目のテーマいきます。21節からね。22節からです。で、言いますね。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストを共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒になることを知っています。で、ここでですね、パウロは、牢獄にいて死ぬかもしれないという覚悟ができてたんですね。でも生きた方がいい。で、23節に、私の願いは世を去ってキリストと共にいることですと、実はその方がはるかに勝っていますと。パウロは分かったんです。自分はもう死んで天国に行くことの方がはるかに素晴らしい。その方が本当にいいんだって。でも、いいですか？でも、24節、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですと。天に帰るより、この地にとどまることが必要なんだと。ね、どうしたかというと、22節、もしこの肉体の命が続くとしたら、生きてたとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだかよくわかりませんと。つまり、生きていれば、神様が実を結んでくれるから、たくさん。だから、生きてる方がいいって言ったの。で、私これ最初の時ね、すごいこと言う人だなと思ってですね、ね、私は生きてれば実を結ぶと、生きてる方があなた方にとって益になると、だから死んで天国行きたいけど生きてる方がいいんだって言ったんです。よく言うなと思ったんですね、もう正直昔ね。でもこれはね、パウロの心からの告白なんですね。で、昨日ですね、姉妹のですね、まあ親家だからもう名前出さないでくださいね、姉妹の記念会に行きましたけれども、その今年の2月26日に天に帰られた82歳でしたよね。で、帰られたお母様の証って言いましょうか、思い出を話してくださった時に言われたんですね、もう1週間ぐらいって言われてから、それでも生き延びてきて、そしてお母さんがそういうこと言ったんですね。自分の帰り、三河だと帰れないから帰るよう立ててくれって言ったと。で、お姉さんに相談して、もう危ないんだけど、お母さんがそういうからってどうしようってこと相談した結果、今のところに家を建てたそうです。これね、すごい信仰者なんです、実は。だって、変えるための家を作るってことは、自分は必ず変えるってことでしょ。で、いつも話でしょ。信仰っていうのはね、受けたと信じて、できてから信じるのは信仰と言いません。まだないものを信じる。だから、必ず家に帰れるって。だから家を建ててくれ。で、まあ、日本は早く建てますけど、それでもかかるじゃないですか。家を建てて建て終わった後に行くってことだからね。で、建てたら、建てて、引っ越しをして、まだ段ボール箱いっぱいあって引っ越したら、すぐに帰りたいと言ってきて、説得しに行こうと思ったら帰らさないわけにはいかなくなって戻してきたって言ってましたよね。で、こう言ったそうです、お母さんがね。私はもう5年生きるって。すごい深刻ですよね。で、帰るときに、おじさんが言われたそうですね。お母さんは、こういう病気で出て行った人は、1年以上持った人はいませんと。みんな1年亡くなってますから、もう覚悟しておいてくださいって言われて帰ってきたわけですよね。もう5年生きるってお母さん言ったんです。なんで言ったかわかりますか？お孫さんですね。 名前出すと嫌がるでしょうから、最近化粧づいてる方です。なんかね、そのね、お孫さんが、まあ、その頃とっても小さかった。で、このお孫さんが、ね、家で一人で寂しいだろうから、この子が一人でも平気になれるまでは、私は死ぬわけにはいかない。もう5年は生きる。つまり、この子が一人でいると寂しい。この子が、一人でいても平気になれるまでは、私は死ぬわけにはいかないって。で、この人はね、お母さんはすごい信仰者なんです。お金関係のカトリック教会の人とは思えない、聖書が大好きだったの聖書が本当に好きだったの。聖書を読んでもらうと、寝てても起き上がって聞くって人なんですね。これはプロテスタントは学ばなきゃいけないですね。御言葉に対する会があったんです。本当にイエス様を信じたんですね、これね。だから信仰が本当にあったんだってことが話を聞いてはっきり分かりました。で、この子のために生きていたい、天に帰って神様のところに行くことがある意味で楽だったかもしれません、闘病生活する。でもどうしてもこのお孫さんのこの子のためには死なきゃいけない、生きてないといけないんだ。この子にとって私がいることは、なぜかってお母さん仕事にいるからね、いいんだってことなんですよ。パウロはね、すごいんですね。私でも行った方がいいんですって。本当にキリストを知ってるから。これね、建前じゃないんです。本当にキリストを知ってきたら、本当に天国が分かってきたら、天国が絶対幸せです。私これね、牧師だから職業言ってんじゃありません。確信持って生きれます。天に行った人は、その人自身は 100% 喜んでます。絶対に喜んでます。で、はっきり言いますけど、地上に戻りたくなんかないと思います何かって言ったら、それほどキリストと共にいる喜びがあるわけですね。だからそのところに行けるっていうのが最高なんですよ。で、だけどパウロはそれを知ってたけども、あなた方のピリピの教会の人たちのことを思うと、私どうしてもいなきゃいけない。私がいれば、あなた方の信仰を励ましたり、助けたり、立て上げたりできるし、必ず神様は身をつけてくれるって言ったんですよね。お母さんも一緒ですよね。イエス様も知ってたから、もうきつかったと思いますよ。ね、もう闘病して苦しむよりは、もう天に行ってイエス様のそばで本当にイエス様と過ごしたいと。でも、このお孫さんのことを思うと、死ぬわけにはいかない。あと5年は生きるって。8年生きられたそうですね。つまり人はですね、私はお母さん、神様からの使命を感じたんだと思うんですよ。本当に自分がその高ぶった意味じゃなくて、神様が必要としてるって。人たちには高ぶった意味じゃないですよ。私がいることによって、私がいることによって益になるっていう、神にある使命感、神にあるそういうものを感じると、人は生きるんです。それはただ寿命は伸びるところじゃありません。生きるんです。本来神が与える人生を輝いて生き始めるんです。パウロは遠くされていたんです。不自由だったんです。でも喜んでいたんです。彼が生きていたからです。そして生きて必ずあなた方のところにまた行こう。そしてあなた方を助けようと言ったんです。希望を持ってたんです。でなんですね。フィリピンの人たちは自由だったんです。でも逆にパウロから喜びなさいって教えられたんですね。で、誰一人例外はないんです。パウロだけじゃありません。お母さんだけじゃありません。一人一人に神様は計画を持っている。一人一人の人生に神は計画を持っていて、本当にあなたを通して助けたい人がおり、あなたを通して救いたい人がおり、あなたを通して癒したい人がおり、あなたの存在を通して輝ける人がいるし、あなたを通して神の愛に出会う人が間違いなくいるのです。地上に来ているってことは。それを感じながら生き始めますとね、人生は全然変わるんです。これはだから、この前、今年じゃなくて去年の白馬でしたかね。冬の白馬だ。老人を大将へだけ。中年を大将へだけ。ね、ご年配が多かったんですね。今年はね、老人を大将へだけって言われたんですね。志、幻を持ってるかどうかを大きいと言われた。若い人でも幻がないと、もうちょっと吐けば神からの、ボーイズビーアンビシャスって言うんですね。クラウカ博士が言ったのは。でも後にインクライストって本当あるんですよ。日本人はそのインクライストを取っちゃったの。悲しいですね。オーティーズっていうのはソフトバンクにいるんですけど、まともなクリスチャン、阪神にマートンだっけ、なんかこういう構えをするとか言っていつも言いたがりますけど、マートンと言って、あれ も本物のクリスチャン。日曜日必ず礼拝に行くクリスチャン。で、必ずインタビューの時にね、バイジーダスとかですね、主に英語を返すんですよ。神に感謝してるとかね。そういうの全部翻訳でないとね、全部なくなるんです、日本の場合は。これはなんか霊的な力を感じますよね。彼らは本当にそうって言ってるのに ね。でもあれインクライストなんです。キリストにあって大使を得だけって書いてあるんですね。で、幻があると ね、年を取っていても 生きる、輝いて生きる。だって今回ご本人はいらっしゃいますからですけども、その光子さんのお宅で記念会ができたのはね、すごいことだと思います。伝統あるカトリック教会の方がですね、プロテスタントの牧師を招いてカトリックの方々がみんな集まっているところで記念会をするというのはね、普通じゃありません。いや、皆さん理解してくださいけど、私は分かってますよ。普通じゃないことですね。私はお母さんの祈りを本当は感じるんです。すごくこのお母さんの祈りをすごく感じてるんです。実は本当に感じてるんですね。で、皆さんですね、使命を持って生きる人は輝くんです。年齢じゃありません。若くても使命がないと切な主義、今が楽しけりゃいい、今がいい、今楽しけりゃいい、今どうせ死ぬんだ、どうせ死ぬんだ、今楽しめりゃいい、今楽しめりゃいい、こういう人生って後でものすごく虚しさを借り取るんです。後で多くの苦しみを借り取るんですね。でもそういう人を責めちゃいけません。教えてない私たちの責任です。伝えてない私たちの責任です。本当に神様にある使命とかを感じ始めると人は輝き始めるんですね。で、パウルはそれを言ったわけですよね。だから自分は生きていたいと。で、今わかります。なんか昔汚いやつだなと思って正直ね。でも全然汚いじゃない。パウロは本当に砕かれてたんですね。で、私は実はですね、ちょっといろんなことがあってですね、天に帰りたいなって思いが実はあったんです。3年前、平良牧師が天に帰ってから。ね。で、先日、タクが天に帰った時も、なんで先に行くんだよっていうね、変わってやるよって本当に思ったんですよね。で、ガジマ牧師という150人を目がらした人はですね、自分の腹心の娘が死んじゃうんですよね、事故で。で、4人、自分の子供3人と腹心の1人と4人が大きな探索をしてきた時に、その腹心の子供だけ死ぬんですよ。で、自分の子供は助かっちゃう。その時にですね、私か私の子供を管理してくださいって叫ぶんですね。なんかその説教を昔聞いててですね、なんかすごく気持ちがあったんですね。なんか本当にこう天に帰りたいなって思ったんですね。でも今ですね、ちょっと今回の断食を通して私あることを感じまして、本当に高ぶった身じゃなくて、この地上に生かされている以上は、私が生きていることによって助けられる人がいる、私が生きていることによって伝えられる人がいる、神様はそういう人を用意しているって今信じてるんです。私は全然不十分だし、私は足りないかもしれないけど、神様はそういう計画があるって。そしてあなたにも間違いなくあります。あなたは生きているということは、そのあなたを通して神様が人々を助けたり伝えたりした人は必ずいる。それを本当に感じながら生き始めると、これはね、生き方が変わるんですね。で、これをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います、ね。で、パウロは26節で、そうなればだから、ね、このもう一度あなたの方のところに行けるので、ね、私は死ぬ覚悟もできているけど、私は生かされてもう一度ピリピの教会のところに行って、私のことに関するあなたの誇りはキリストですよって間違えるでしょう。まあ、誇りってのは人間的な誇りじゃないですよ。キリストにある喜びとか、ね、神様が逆転してくださったってそういうことですね。ね、そのことをね、というわけですね。今日3つお話ししました。1つはですね、1つ目は12節からのところで、マイナスと思えることが起こっても、それは逆に神の働きを進めていく。パウロの場合は宣教は進んだと。で、2つ目は15節からで、妬み、争い、ね、それから、まあ、東派心からある人と本当に愛と念を持ってする人がいたと。でも、キリストは素晴らしいので、キリストの述べざるを得るならば、喜びだってパウロは言った。それぐらいキリストの素晴らしさを知ってって伝えたと。で、三つ目は、天国は最高に素晴らしいところで、そこにいることは素晴らしいんだけれども、私は生かされてるってことは、この地上に生きてるってことは、ね、その私たちを通して、誰かに益をもたらす、誰かに祝福をもたらす、何必ずその人を通して誰かに祝福をもたらしたり、益となる。そういうことがあるからだってことなんですね。それをどうぞ覚えておいてほしいと思います。まあいないと思いますけども、もしね、自分なんかね、いても仕方がないってね、ごく潰した。ね、自分はいない方がいいんじゃないかとかですね。あるいは自分は消えてなくなったかマシじゃないかって思った人は、ここにはいないと思うんですけど、結構今の時代いるんです、実は悲しいけど。そういう人たちの方にぜひ行ってあげてください。ね、向こうから来ませんから、行ってあげてください。そしてそうじゃないんだよって。あなたが生かされてるってことは、あなたの命には意味があって、そして本当にあなたは通して多くの人が祝福を受ける、そういう使命があるんだよってことをね、伝えてほしいんですね。人はそれを知ると全く新しく生き始めますね。ぜひそのことを覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 今日も御言葉から学ぶことができたことをありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。どうぞ私たちが、神様、いろんなことが人生に許されますけれども、どんなマイナスが起こっても、すべてが益になることを知ることができるように、どんなマイナスが起こっても、あなたは全部を益にしてくださる神様ですから、感謝を持って、賛美を持って進み、あなたの用意される勝利と栄光を見ていくことができるように導いてください。私様、私たちが正しい頃で伝道的に助けてください。でも、たとえどんなことがあったとしても、キリストイエスの素晴らしさは変わりません。このキリストが述べ伝えられていきますように、このキリストがもっと多くの人に伝えていくように導いてください。私様、私たちは天に帰る日が来ます。それは最高のことです。最高の旅立ちです。だけど、今私たちは生かされています。どうぞこの地上で生かされている。あなたが意味を持って生かしておられます。私を通して助けたい人、私を通して祝福したい人はきっといるはずです。どうぞ私はそのことを覚えて、その中に生きることができるように導いてください。神様ありがとうございます。感謝いたします。お祈りしたいと思いますけれども、病気や問題があったり、ある方はそのためにお祈りしたいと思いますが、その前に罪があると祈りがかかりますので、短く悔い改めをしたいと思います。皆さんで心を合わせて短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今素直に、具体的に、大胆に、神様の前に、あなたの願いと求めを祈ってほしいと思います。愛する天皇様、お一人お一人が主の前に差し出しているこの願い、これにあなたは応えてください。体に触れて病気を癒し、心に触れて心を溶かし、癒し、そして霊的な解放を与え、問題に対する解決と勝利を与え、境内を祝福し、夫婦関係、親子関係、人間関係を祝福し、学業を祝福し、お仕事を祝福してください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさりよ、イエス・キリストの手めずる。膝の痛みを治れ、腰の痛みをイエス様の手めずる。やっせるよ、耳鳴りイエス様の手めずる。消えてなくなれ。自閉症に触れてください。癒してください。イエス様の手めずる。自閉症よ、やっせるよ。また、躁うつ病、統合失調症、不眠症、イエス・キリストの手めずる。それをもたらした足切れ止めを進めてみせる。出て行け。なんかある人に対する憎しみ、イエス・キリストに手めずる。この否定的な施策と憎しみをイエスに手めずる。その人のうちから出て行け。家計の例の事柄で気になっている人がいますけど、その方は時を求めなさい。私はこの霊的な解放を導こうと称せます。すぐ人のせいにする癖がある人、自分でも気づいているんですけども、どうしてもすぐ人のせいにしてしまうんですが、その人は神様祈りなさい。なんかある傷があります。その部分に主がこう祈っていくと光を当ててくださいます。あなたは癒されてくるときに解放されていきます。イエス・キリストの名によって喫煙の霊完全にでいけ。イエス・キリストの名による飲酒の霊をイエス・キリストの名で、そこにせっ。神様、お一人お一人を解放を与え、自由を与えてくださり、聖霊の力によって導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。Thank you. 病気に悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。